ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ここですね、あふれる愛というテーマで見ていきたいと思うんですけれども、皆さんは節約家ですか、それともどんぶり勘定の浪費家ですか？ね、僕はどっちかっていうとお分かりですね。どんぶりどんぶり勘定、どんぶりもこんな大きくてね、よく怒られますけどね。あるところに、ケチでしっかり者の女性リンダって方がいらっしゃったんです。でこのリンダって方はもう節約家です。一円も無駄にしない、水もちょっと流れたら止めて、ね、電気もどこかについたら消して、そういうね人だったんです。もちろんこのリンダも寿命には逆らえずに、この家族に見守られてこの臨終のところにいたんですね。そして、お医者さんがこうやって時計を見るんです、ね、リンダさん見てもうそろそろです、ね、そうするとリンダさんがか細い声でこう言ったんです。私の愛するジョンはどこにいるの？ジョンさん隣にいたんですね。ここにいるよ。私の愛する息子と娘はどこにいる？ジョンがほらここにいるよ。私をいつもよくしてくれたおじさんとおばさんはどこにいるの？ジョンこう言うんです。もうここに来てる人みんなあなたの、ね、枕元にいてる、ね、見守ってるよ、大丈夫だよ、こう言ったんです。そしたら、ね、リンダさんがこう言ったんです。だったらあのキッチンの電気を消して。そう言ってね、天国に帰ってしまいます。人はね、生きてきたように、死んでいく、亡くなっていく、天国に行くなんてよく言いますけれどもね。さあ皆さんは何という言葉を残して天国行きますか、ね、またはどんな表情でね行くでしょうかね。平安の顔で皆さん、行けますか、ね、実はですね、今日の、まあ、あの箇所はそのある一人の人がその地上の人生、まあ、終わる、うん、まあ、終わらないんですけれども、まあ、そんな箇所ですよね。もちろんそれはイエス・キリストの十字架のシーン、むしろこのシーンはですね、イエス・キリストの最大の使命であったと言ってもおかしくないです。そこを私たちね、今日この聖書の箇所を見ていますけれども十字架刑をですね、もちろん死刑の方法です。で、最もひどい、むしろ残酷な死刑の方法として、まあ、当時行われていた死刑だったんですね。ですごく至ってこの十字架刑はシンプルなんです。十字架には横木があります。そして縦木があります。こんな風ですね。そして横木に腕を、まあ、手をね、こう釘で打ち付けられる。そして足は束ねられて、そして下の縦木の下にこう釘で打たれるんです。それで放置されるんです。あ、それだけなんです、ね、でもそれだけだからこそこれは一番残酷なものだったんです。でこれが誰によって、こう作られたっていうかね、誰によってこれが考えられたか提案されたかっていうと、これは当時のローマ兵だったそうなんですね。その前のアスリア帝国とか、あとはバビロニア帝国、その時にペルシャ帝国の時にもこのような死刑の方法、似たようなものがあったんですけれども、このローマ帝国で、これが、まあ最終体験になったって言われてるんです。これはですね、ある一人のローマ兵が木陰に座ってたんですよ。そしたら虫がとことんできたんです。で近くにあった、針を、ね、ブスって刺したんです。地面にね、その突き刺したんです、その虫をね。その虫がバタバタバタってなってたんです。で、あ、これを人間にもやろうなんてね、そんな風に、まあ、これはね、おそらく苦しいだろう、そうやって試されたのがこの十字架刑だったんですね。で十字架刑の苦しみというね、記事をお書きになった方がいらっしゃるんです。これちょっとお読みしますね。多くの医師が証言するように、十字架刑こそ今までの歴史上あらゆる死刑の中で最も残酷な刑の方法であると言われている。なぜなら知覚がはっきりしている状態で死に至るまでの時間が長いからで、ね、 通常2日3日ずっとこのままでいるんですって。だから体力がある人は苦しいんです、ね、で受刑者は手足を太い釘で、十字架に打ち付けられ、晒し者にされる。手のひらと足の甲ですね、感覚神経が集まっているところなので少しでも動かすと激痛が走る。そのため釘を打ち付けられた時の姿勢を何とか保っていかなければならない。しかし腕が疲れ、関節は脱臼し、体力が消耗し、その姿勢が少しでも崩れるたびに激しい痛みが走るのである。さらにブヨが血を吸いに集まり、カラスなどが十字架の横木に止まって肉をむしり取るのである。そして出血と脱水と大声を上げ続けたことによる衰弱とによって死ぬまでこの激痛と苦しみと渇きが続くのである。ほとんどの受刑者はあまりの苦痛のため発狂して心臓発作を起こしてしまう者もいた。苦痛がひどいのでそれを和らげるためにもつ薬を混ぜたブルーシを受刑者に飲ませるのが通例であった。まあ、今日の図書でもイエス・キリストに差し出されたんですけれども、そこからマタイの福音書では舐めただけで飲まなかったと書いてあるんですね。イエス・キリスト拒否した。また中期のまたローマ中期以降はこの十字架刑があまりにも残酷であるため死刑の方法として廃止されてしまったのであるとこう、言ってるんですね。まあ、それだけひどい刑を、まあ、このイエス・キリストは受けたということですね。で今日の箇所を見るとこの十字架刑をローマ兵が見守っていましたね。このローマ兵はこの十字架刑の始めから最後まで見守らなければいけなかったわけです。で今日の箇所でもあるように彼らは罪人のこの罪人の服をもらってよかったんですね。で、当時ですね、罪人に身につけていたものは4つだったんです。でそれは上着、あとはかぶり物と、あとは履物と、今日の箇所では下着って書いてあるんです。これ下着じゃなくて聖書を皆さん持っていました。欄外を見ると、これはですね、キトンって書いてあるんです。これはコートのことなんです。だから縫い目のないコート、まあこうマントみたいな、ね、ものを羽織っていたわけですね。でこの一つ一つこれをねみんなで、まあ、分けたって書いてあるんです。そしてイエス・キリストは最後に完了したって言ってます、ね。この完了したっていうのは、あ、私の人生もう終わった、はい完了した、そう言ってるわけじゃもちろんないわけです、ね。これはですね、父と全人類を断絶していたこの罪の問題、これはもう完了した、これはもう解決した、イエス・キリストはそう断言しているところなんです。これは私のその全ての罪を背負い、呪いを背負い、これは私が命をかけて、ね、解決した、完了した、ね、という意味でイエス・キリストを言ったんですね。でこの死後に兵士がイエス・キリストの傍らに立っていた十字架にかかっている罪人のすねを持ってますね。このすねを折るってどういう行為かというと、もうたとえその罪人が瀕死の状態だったとしても、あそこですねを折るとですね、唯一この体重を支えていたのが、まあ、この3点なわけですよね。で膝でグッと上がればもちろん息ができた、それが下に来るとだんだん窒息してしまう、苦しいんです。だから瀕死の状態でその死をねこう確認するためにそのすねを折ると、そのまま腕がブラーンってなってそこで窒息してしまう、ね。そしてその後に脇腹をついたって書いてあるんですけどね、イエス・キリストはこのすねを折られなかったんです。なぜかというと、もうそこで亡くなっていたからですね。ここでローマ兵は最後にこの十字架にかかっている、この3本の十字架にかかっていた3人の囚人たち、罪人たちの死をね確認したわけです。今までさまざまな奇跡を行い、病人を癒して、そして人々に愛を示したイエス・キリストが今日この箇所で息を引き取ったという箇所なんです。当時の人たちはみんなね、どんな視線で見ていたんでしょうね。悲しく泣く家族や弟子たちもいたんです。いやそれだけじゃないんです、また嘲笑うような人たちもいたんです。じゃあ私たちはこのシーンをね、どういうふうな視線で見るんでしょうかね。 もちろん私たちがこのシーンを見るときにただ感謝が溢れてくる、そんなシーンです。私たちが持っていたその一つ一人一人が持っているその罪、その身代わりとなってこの神の前にね、私たちがこの罪なきものとなって、そして父なる神と関係を持つためにはこれを解決しなければいけない。その全てを背負って命を捧げた、いや命を捧げるだけじゃなくて、その痛みと苦しみをもこの十字架形で負ってください。いやそれほど私たちの罪は重いものだったんです。イエス・キリストの命と苦しみ、ね、悲しみ、それがなければ私たちの罪は償えなかったんです、ね。それをもってしても私たち一人一人と父の神が関係を持ちたい、ね、そう思った。これは愛の印なんです。つまりね、十字架っていうのはここにもありますけどね、これは愛を、神様の愛を表しているこの愛の結晶と言ってもいいかもしれませんね。私たちもさまざまな、ね、人たちがこうイヤリングしたりネックレスしたり、しているのを見ますね。この十字架、ね、意味を分かって、している人はもしかしたら少ないのかもしれないです。でもね、もちろん私たちがそれを見るときにね、私たちはいつもその神様、父の神様の、ね、偉大な愛を思い起こすべきです。この十字架をもってしても私たちと関係を持ちたかったんだ、私たちを引き寄せたかったんだ、私たちを愛したかった、祝福したかったんだ、それを思うべきですね。だから皆さん、あのジーザスセンターのね、この岡本の教会の目の前にすんげえでっかい十字架あるんですよ。もうコンクリでね、台風でも飛ばされないように、あれ飛ばされたら大変ね、多分すごい苦情で、ね、あれを見るときにね、皆さんぜひね、毎週ね、入るときにね、イエス様のね、十字架、そして神様の愛をね、いつもね、ぜひね、思い起こしてください。そしてですね、この十字架のシーンを見ていくときにですね、私たちに対してこの、著者はヨハネです。ヨハネは今日の箇所でね、ある中間期を私たちこの読者にしているんです。それは何かというと、この聖書が成就するためであった、聖書が成就するためであった、繰り返し繰り返しヨハネを語っているんです。これはね、ヨハネが私たちにこう言ってるんです。イエス・キリストのこの最後のシーンを私たちが見たとしてもね、旧約聖書で予言されていた救い主の姿そのものだったんですよ、ね、ということを私たちに教えているわけなんです。例えば詩編には、まあ、今日の箇所にもね、レジュメにも書きましたけれども、詩編には救い主の最後はこう書かれてるんです。詩編の22編の14節から16節17節、私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れましたって書いてあります。もちろん今私たちこれからいくつか予言書を読みますけれども、詩編を読みますけれども、これはイエス・キリストの十字架の数百年前の言葉なんですね。そこでね、救い主はの骨骨はみんな外れたって書いてあるんです。死の時にあの、ね、骨が砕ける死に方っていうのがあるんです。でも骨が外れる死に方っていうのは十字架しかないんです、ね、実はこのイエス・キリストの時代では、このローマの処刑方法が十字架にかかったのは、十字架に変わったのはイエス・キリストがこの十字架にかかる数ヶ月前なんです。もしこのイエス・キリストの死刑が数ヶ月早まっていたら、この予言は成就しなかったんです。でもそれも成就していた。そしてここで、私の心は溶けたって書いてあるんです。本当にこれはね、心臓が溶ける、破裂するぐらいの苦しみを負って救い主が亡くなっていく、そう表しているんですね。もちろんこれもね、イエス・キリストの頭に持っています。この箇所の16節では、犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。まさにね、今日のこの箇所のローマ兵を表していますね。そしてね、なんとイエス・キリストの着物をくじ引きして持っていきましたね。 そのくじ引きして救い主の、この履物や生き物を持っていくっていうことも詩編に予言されてるんです。これ18節なんですけれども、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにしますってこう言ってるんです、またですね、このイスラエル旧約聖書では人々が罪を犯すと、あるね、生贄を捧げて、そしてそれが罪の身代わりとなって神様の前に覚えられて、初めて神様と関係を持つことができたんです、それは動物だったんですけれども、その、ね、骨を折っちゃいけなかったんです。出エジプト記の12章の46節でこういう言葉があります。これは一つの家の中で食べなければならない、これ生贄のことです。あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない、またその骨を折ってはならない。イエス・キリストは今日の箇所で全人類の生贄になったんです。身代わりとなったんです。そして骨も折られなかったわけですね。今日の箇所で十字架についたのは一人でしたか？もちろん一人じゃなかったんです、ね、あともう2本あったんです。よくね、3本の十字架なんてね、話があったりストーリーがあったりしますけれども、それも実はイザヤの53章こんな言葉があるんです。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として、分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである、ね、つまり他の罪人たちと一緒に共に、捧げられる。そして今日の箇所であるようにね、全ての人がこの十字架を、見上げている、そんな様子もあります。ゼカリアのという預言者の12章の10節、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣くって、書いてあるんですね、これは全て救い主に関する預言なんですね。これは、神様から預言者にイエス・キリストが生まれる数百年、前に、与えられた言葉です。なんとその預言の全てがこれ成就しているわけです。イエス・キリストの手余り。だからこそヨハネは今日の箇所の中でこう言いたかったんですね。神様は聖書の中に救い主が現れる、救い主が現れると語られている。その全てがこのイエスというお方に当てはまっているんだ。皆さん気づいてください、ね、そしてあなたのために差し出されたイエス・キリスト、この多くの痛みと苦しみにあったイエス・キリストの十字架を無駄にしないでほしい、ね、今日のイエス・キリストのこの十字架のシーンはあなたのためだから、ね、こう語られていますね。そして感謝なことに、私の罪の身代わりとしてイエス・キリストの十字架にかかってくださったとね、心で、受け入れるだけで神様と永遠の平和が与えられるわけですね。だからその確信を皆が受け取ってほしい。それはどんなに罪深かったとしても完全なもので、全ての人が受け取ることが、できるわけですね。今日はですね、一人の人を紹介したいと思っているんです。これはですね、イギリスの話です。1950年代のイギリスの話なんですけれども、北アイルランドというところ、皆さんご存知ですか？ここでね、ヒュー・ブラウンという、まあ、少年が生まれたんです。で、彼はですね、大好きだったサッカーをこうしていたんですけど、だんだん道が逸れていってしまったんですね。でそれでなんと当時ですね、イギリスから独立、イギリス、まあ、アイルランドでですね、イギリスから独立しようというね、まあ、反体制派という動きがあったんですけれども、まあ、それが実はテロ組織だったんですね、当時の。そのテロ組織に彼はね、入るようになってしまうんです。 でそれがウルスター義勇軍 UVF っていう団体だったんですよね。でこれが彼が入隊した後に自分が攻撃しなければ殺される、ね、そんな世界に浸っていってしまったんです。そして彼はさまざまな罪を、ね、犯していくんです。でも18歳の時に銀行強盗で彼は捕まってしまうわけですね。彼はその牢獄の中で人生の転機を迎えるんです。一つの、ね、映画を見るんです。それがベンハーっていう、ね、映画ですね。これはあの元、無神論者からですね、まあ、神様を信じ聖書を信じクリスチャンになったあのルー・ウォーレスという方の原作の映画なんです。でそこでは何が描かれているかというと、この1世紀のローマ帝国が描かれています。その映画の中にはもちろんこのルー・ウォレスが、疑問したけれども信じたそのイエス・キリストの十字架のシーンも含まれています。でそれを見た時に、ね、彼は衝撃を、まあ、受けたんですよね。で彼はこうやって言ってるんです。小さい時から神様のことは知っていました。でもずっと神様を無視して自分勝手に自分の人生を送りたいと思っていた。そこからテロ組織に加わった。数えきれないほどの罪、その全部は自己中心から始まった。突然生まれて初めてそんな風に感じました、ね、今までは自分がやっていた悪かったことも全く悪いと思っていなかった。でも自分はなんてひどいことを人にしていたんだろう、そう感じ始めたってことですよね。そしてその映画の十字架のシーンを見て、十字架の元に立っているその晩兵を、ね、見たときに、その晩兵が自分に見えた。その不思議な体験をしたんです、ね、そして自分がキリストを殺す側にいたんだっていう、まあ、そんな風に、ね、感じた。そういう不思議な体験をしたんですね。そして彼はもう罪の中でこれから生きていきたくない、そういう思いが突然心の中に湧いてきた。そしてこのキリストの愛を経験したんです、ねね、人を殺し傷つけたこんな自分のためにもキリストが十字架にかかり、その全ての罪を私の罪を許してくれた、まあ、彼の今までの人生では聞いたことも体験したこともない、そういう、ね、偉大な愛を経験したんです、ね、そこで彼はここでイエス・キリストをね救い主として受け入れ信じるんです。その後彼の人生が180度ガラッと変わっていくんです。彼はね、神様は自分の全てを許してくれた、ではその自分の人生に神様は何を計画してるんだろうと思ったんです。こんな私、ひどい私のために死んでくれたんだったら、ね、その愛を受けた私はじゃあどんな素晴らしい計画があるんだろう、こう思うようになったんです。それで彼はね、自分には何が与えられているんだろうと祈り始めたんですね。そうするとね、ある一つの聖書の箇所が与えられたような気がしたんですね。それはイザヤの52章の7節です。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、ね、この箇所をね、聞いた時に彼はね、自分の使命は神様の愛、これを伝えることなんだってこう思ったんですね。で、自分さえも許してくれたこのイエス・キリストの十字架、この愛を伝えること、これが私の人生の計画なんだ、使命なんだ、そう気づいたんだっていうことです。でもその時まだ彼23歳なんですね。からこの23歳の彼は宣教師になることを決意するんです。そして、その日からじゃあ自分はどこに行こう、そう思うとね、ジャパンって聞くんですって。どこに行こうジャパン、どこに行こうジャパン、別に水がジャパンって言うわけじゃないんですよね。聞いたんですって。で、ある宣教集会みたいなのがあった時に、自分を尊敬していた人にね、相談するわけなんですね。そうすると、じゃあ日本に行ったらどうだいってことで、から1985年に神戸に初めて来るんです。そしてそこから日本人をもどれだけ神様が愛しているかっていうのをそこで伝え始めるわけなんです。 こんなに罪深かった自分をも許してくれた神様はあなたのことも愛してますよ。あなたのことも許してますよ。だから神様のもとにどうぞ来てください。彼が言ったら説得力あるんですよ。ね、以前はテロ組織です。もちろん人を殺めたこともあったんですけど、ね、でも彼はそういうふうにして自分は許された。その使命はこの愛を伝えることなんだ、そう伝えていったわけなんですね。ヒュー・ブラウンさんはですね、現在西播磨キリスト教会の牧師としています、ね、そして、今はねご自分の経験も生かし、刑務所でもねキリストの愛を伝えているんですね。ちょっとスライド戻っていただけますか。こうやってね、その前か、その前、これがヒュー・ブラウンさんで、ね、メッセージしてると、その次がね、2018年にオードリーとかが出てる、ね、番組にねヒュー・ブラウンさん出てるんです。これ何て書いてるか分かります？で、元テロリストですけど何か聞きたいことあるっていうね。これ YouTube にも載ってるものなのでね、ぜひ見てみてください。からどれだけ自分がひどいことをしてきたのかっていうのをそこで話してます。そしてこのテレビで大胆に、私は聖書によって変えられた、この聖書の言葉によって変えられた、こうね大胆にテレビをね語ってるんですね。私たちの神様は、私たちが何かをしたから私たちと共にいてくれるわけじゃないんです。何かをしたから許してくれる、愛してくれる、そういうお方じゃないんです。もう私たちはこのままで愛してるんです。私たちがもう何かをする、それも知ってるんです。それも含めて2000年前にも私たちのその罪のために十字架にかかってくれたんです、ね、それはなぜかというと、私たちの神様の愛は一方的な無条件なんです。そして自分の命をも捧げてでもあなたを愛したいという自己犠牲の愛なんです、ね。そしてね、私たちの神様は、神様どうか助けてください、私はあなたと共に歩みたいです、あなたの祝福をいただきたいです、そう心で求めるものと共に歩んでくださるんです。そしてまたその人の人生を祝福してくれるということですね。今日は、ね、この十字架のシーンを、ね、思い起こしながら、この、ね、神様の偉大な愛、これに、ね、感謝したいと思います。一言お願いします。愛する天のお父様、あなたが御子イエス・キリストを本当に愛した、その御子をこの地に遣わしました。それが2000年前のクリスマスです。でも神様、そのクリスマスの意味は何だったかというと、この私たち一人一人の一人一人をあなたのもとに引き寄せるためにです。その御子が、私たちが行った間違いや、さまざまな罪を背負って、そして命をかけてその全てを真っ白にしてくれたんです。エス様、あなたに感謝します。そしてそのことを受け入れる全てのものが、神様、あなたともう一度素晴らしい関係を持つことができること、それは永遠であること、この地上の人生がたとえ終わったとしても天国という希望が与えられていることを感謝します。その人生の最後に私たちはどんな言葉を言うでしょうか。おそらく神様、あなたのもとに帰ります、安心して帰りますという言葉かもしれません。神様、その永遠の希望を与えてくださったことを感謝します。この十字架の死を見るときに、あなたの偉大な愛をもう一度感謝し受け、そして今週もあなたと共に歩んでいくことができますよ。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく祈る時間をお待ちしましょう。